参照いたします。信玄の三章五節に、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あの法文になると、このここに書いてあるようにより頼め、自分の知識に頼るなとありますけれども、この新改訳聖書には自分の悟りに頼るなとあります。まあどっちがいいか悪いかは言わないですけれども、とにかく自分の知恵や自分の経験に頼らないで、主の言葉に頼りなさい。そのことを、信玄の著者は言っているのだと思います。さらに、6節見ますと、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされるとあります。世の中の人はいろんなことを言います。それから、その世の中の常識と、聖書の常識とは違うんです。よく、この世の中の常識を聖書に当てはめて解釈しようとする人はいます。教会の中にもそういう人はいます。けれども、そうじゃなくて、聖書の御言葉に従って世の中の常識をこの何とか変えていくと、聖書に書かれてあることがその正しいんだということを私たちクリスチャンは悟る必要があります。そうするならば、この日本の教会はもっともっとこの強いものになるのに、何ならば日本のクリスチャンは知的には非常に優れているんですよね。ただその知的な知識がそのいわゆるこの神様の御言葉に自分の理性の中で勝ってしまう。だから聖書にはそう書いてあるけれども、世の中の常識はこうでしょう、それ聖書に書かれてあるこの言葉は世の中には渡っていく上じゃ当てはまらないよ、誰も付き合ってくれないよ、鼻の先でせせらわられますよ。でもやっぱり私たちクリスチャンは世の中の常識に少々矛盾してても、また世の中の常識と全然違うことが聖書に書いてあったとしても、聖書の常識、信仰の常識に従うべきです。私はかつてとよく言ってた言葉がある、世の中の常識と聖書によっては違う、こういった品種買ったことあるんですけれども、私はそう思います。でもやっぱり世の中で一般社会に暮らして、一般社会で働いている人々にとっては、予定した常識っていうのも大切ですね。でもこのことだけは覚えていて、世の中の常識よりも聖書の常識の方が正しいんだということを、いつも心の底にしっかりと受け止めておくならば、神様はそれを良しとしてくださいます。ここに今日のお話の入るんですけれども、創世記の22章というところ、これも有名な、あまりにも有名な、イサクをアブラハムが祭壇に捧げたという話です。あるその教会の少なくとも長老格の人がここを読んで、これはおかしいって言ったそうです。もしも私にこんなことがたとえ神様の御言葉であろうとも望んだら、私は 自分の子供をさらけることはできません。だからキリスト教は言って、彼は教会を去っていったそうです。なぜですか？ある時アブラハムに、その神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。2節、神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人の一人をイサクを連れてモリアの山に来なさい。まあ、ここまでは別に何の抵抗もありませんよね。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。自分の子供を殺して神様に捧げる。それも全焼の生贄というのは火で焼いてしまう。そうまでしなければならないよ。私たちがその巨神段階に、その真っ白な声でこの場所を読んだならば、私たちはもう教会でいろんな人からメッセージで聞いたり、このいろんな口聞いていたら、実際にはそういう風にならなかったんだってことは分かってますけれども、全然そういう予備知識はなくて、この場所だけを聞かられたら、私たちの神様っていうのはそんな残酷なの？自分の子供、それもこのイサクというのは約束の子ですよ。アブラハムに神様はあなたの子孫をおびさらしく増やそう、そう神様は約束をしてくださった。その約束の子を神様は私に捧げる。いわゆるあのサムエルのように神殿に行って神様にこの奉仕するために捧げようというのとは全然性質の違う捧げようという意味です。全焼の意見で当然命もなくなる、影も形もなくなってしまう。キリスト教というのは残酷だね。旧約聖書というのは残酷ですね。初めてこの話を聞いたらそう思うでしょう。もう私たちはもう予備知識があって、実際にはそうならなかったということはよく知っていますけれども、そう私に捧げなさい命令しました。多分アブラハムも心の中で葛藤があったことでしょう。100歳近くになって神様が、ね、約束してくださって、やっと与えられた子です。そしてイシマエルを追い出してイサクを自分の後継ぎに定めた、そういう子を神様は私に捧げなさい。もちろん違う意味の捧げ方もありますけれども、ここの場合には全焼の生贄として捧げ、まあくどいくな何べんも同じこと言ってもしょうがないから、とにかく全焼の生贄として捧げなさい。アブラハムは心の中の葛藤をまず抑えて、神様がそうおっしゃるならば、ヘブル書の12章の方を見ますと、たとえ祭壇でイサクの命を奪ったとしても、またよみがえらされて、よみがえらせてくださることをであろうと信じて 信仰によって捧げたと書いてあります。まさにそれがアブラハムの信仰です。神様は必ずその子孫を生み出しく増やしてあげようと約束してくださったんだから、約束の子であるんならば必ず神様がそのようにしてくださる。なかなかできませんね。私のようなその感情的な人間だったからとっても思うことができない。アブラハムっていうのはすごいな、信仰の父と言われるだけあるなと思います。アブラハムは翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ、二人も若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所に避けていった。3日間の道中、アブラハムのその心の中の葛藤は、いくら神様に捧げていると言っても神様がこのヘブル書のことばかりならば読み上げらせてくださいだろうと信じていたもん、心の中にこう葛藤があったと思います。私は神様を信じますと言います。でも心の中はそれによってこの平安になることと違いますね。やっぱり神様がその祈りに応えてくださるまで、私たちの場合特にその凡人ですから、心の中の葛藤はあると思います。アブラハムもこの3日間の旅の間ずっと心の中で戦いながらここまで来たと思います。一方イサクはもうこの時は15、16ぐらいだった。当時の子供っていうのは早くこのいわゆる社会性を身につけていってますから、もう青年期に差し掛かっていた。そういうと遺作もなんでだろうな、ここにも書いてあるように全焼の生贄はどこにあるんですか、そのようにアブラハムに聞いております。その二人のいろいろな思いを伴ってモリアの山に着きました。アブラハムは一生祭壇に築きました。先生焚き火を寄せました。その時になってイサクは、お父さんは私を生贄として捧げようとことを誘ったと思います。普通の人ならばこのところに命は捨てたくない、親のくせに自分の子供を殺さずするんですか、反抗すると思う。でもイサクは父親のこれまでずっと神様に従って、神様神一つでこの暮らしの上においてもこの人格形成の上にもそういうふうにして仕えてきた父親の姿をいつも見ております。ですから彼の心の中にも信仰が確立されていたと思います。それでお父さんのすることならば間違いがない、主にあって両親に従いなさいと聖書にあります。そういうふうに親の生き様を見て そしてそれに従うことができた。そういうクリスチャン、大旦那は本当に立派ですね。素晴らしいと思います。これはただ一にアブラハムの信仰にかかっています。これが故にアブラハムは信仰の父と言われております。彼は身をもって自分の子供にこの信仰とは何どのようなものであるかを見せてきたと思います。ずいぶん前になりますけど、塩刈峠という映画が方々の教会で撮影会があったり、その映画館で封切されたりしました。その時の父親がですね、私は財産をあなた あなた方に財産を残すことはできない、でも私は信仰をお前たちに残していきます、それが遺言だったというのが映画の中に流れました。それで結局彼は主人公は信仰を持って鉄道に勤めるようになって、ブレーキが効かなくなった時に自分の身を列車の前に投げ出して電車を乗客を救ったっていう話ですけれども、こういう生き方もあったんだなと思って当時は見たことですけれども、イサクはまさにお父さんのすることには間違いない、自分の身を父親のなすがままに任せた姿を思い浮かべることはできます。まあ私ビデオを持ってますけれども、このアブラハムの一生はその中にこのイサクの場面が、父親よりもたくましい感じの子がお父さんの言われる通りにちゃんと手足を縛ってもらって竹木の上に乗せてもらう、ここに書いてあります。6節、アブラハムは全焼の生贄のための竹木を取り、それをその子イサクに負わせ、死と刀と自分の手に取り、二人は一緒に進んだ。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだ、イサクと答えた。イサクは尋ねた。人を焚き火はありますが、伝承の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるから、こうして二人は一緒に歩き続けた。そしてここにアブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き火を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き火の上に置いた。今お話したように、もう聖霊に立ちかかっていたトロイサクも父親は縛り始めました。イサクは抵抗をしないで父親に夏が守りました。で、こちらと私たちは容易に想像することができます。弁解消します。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手を、あなたの、 その子に下してはならない。その子は何もその子に何をしてもならない。今私は自分の子、あ、いや、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人をもさえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムは目を上げてみると、見よ、角を破りにかけている一頭の羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分のこの代わりに燃焼の生贄をとして、まさに主ご自身が備えてくださるのだと言った。そのアブラハムが言ってた通りのことがここで起きております。主ご自身がこの羊をこの薮に引っ掛けるこのお羊をちゃんと備えていく。ここでアブラハムの上に神様は特別な試験をしたわけですよね。試験しなくたって分かってるだろう。神様は全知全能なんでしょ。何でも分かる方なんでしょ。それならば何もそんな残酷な試験をしなくても分かっているでしょ。神様は時を取っている。私たちも同じように、なぜクリスチャンなのにこんなことが起きる、なぜ一生懸命神様に従おうとしているのにそれを邪魔するようなことをあえて神様はなさろうとする。こんな妨害が来るの。私たちの人生にはたくさんそのようなことがあります。実際私の上にも神様はいろんな試験をなさった。前にお話しましたね、高専学院に入りました。それまで若い時から苦しんできた喘息は収まっておりました。教会にで信仰生活を送っている時も収まっておりました。ところが精神学院に入ってすぐの冬、怪しい喘息が起きました。私はびっくりして、あれ神様、私の病は癒されたはずなんでしょ、なぜまたこんな苦しみをしなければならないか。神様、癒し主だ。世界でも聞かされました。この献身する前にも特別集会を開いてくださって、教会で開いてくださって、そしてそのよそのから招かれてきた先生たちが、あなたの病は癒されましたって、あれほど祈ってくださったんじゃないですか。まだ家におった時には、親や兄弟たちが心配していろいろしてくるけども、聖職に来て誰も周りにはこの山に対しての備えのある人ですよね。まあ、小宮山先生という方が、このいわゆる元看護婦だ、だ看護師で変なんで、そのだったから、すぐに駆けつけて来てくださって、この注射を打ってくださいました。学生を走らせて、薬局でその注射器を買ってきて、そして注射をしてくださいました。それで収まりましたけれども、私の心はもう絶望に完全に、神様は癒し主だとあれほど強く信じて、まあ私の信仰っていうのは単純なもので、神様は癒し主だ、助け主だ、 从那他们什么原来现在了心里边啥저래가권대가라구스가이사했다간지있으래아설가권이나리봤을때라마난도가이각인이후유날또아끼우지날또내성가없대아로이아이로아로권명선생가보다지주사했죠잔뜩같이네보다지주사했대웃도이사했다覚えがあります。でも神様はそういう試験を私たちの気になさる。ここにおいてもアブラハムは本当に信仰の父たるにふさわしい人であるかということを試験するために、まず何事においても神を第一にするかどうか試験を習ったんです。私クリスチャンにとって一番大切な祝福のもとは神を大事にすること。世の中の常識ではなくして神様の常識に従うこと、それができたら本当に素晴らしいですね。なかなかできない。クリスチャンなクリスチャン、熱心にイエス様を信じている人あっても、時々世のいろんなものの考え方、世の中の人がこう言ってきた時にそれに反抗することはできないで、上司に言われたりすると反抗できなくて従う、そういう葛藤の中に暮らしております。しかしアブラハムは自分の子はかわいい厄介この子だそうは思っていても、神様が騒げようとおっしゃる、従いました。神様が、まあ、何でも言いますけどヘブル書に書いてある、騒げても神は必ずよみがえらせてくださることを信じて、まさに信仰ですね、それに従ったと書いてある。イサクを捧げたと書いてある。そして連勝の羊を取って自分のこの代わりに連勝の生贄として捧げた。こうしてアブラハムはこの場所をアズナイイル、えですか、えアズナイイル、死の山に備えあり。死は神様、私たちの神様は必ず何かを備えてください。火のような激しい支援が来たとしても神様は必ずそれから逃れる道を備えていってくださる。パウロは言っております。だから私たちはこの困難な問題、また苦しい問題が来た時、必ずその彼方に、その向こうに神様は待っていてくださって、そしてそれに対、その試練に対した時に、よく来たな我が子よ、よくやった我が子よって抱き止めてください。さらに大きな祝福の道の前哨戦だということを考えるならば、私たちは困難な時、苦しい時、それに対応とするその力が与えられます。苦しいだけでその患者さんに何もないんですからば、苦しさに、ま、人間って弱いですから負けてしまいますけれども、その苦しみの体に必ず栄光が待っている、喜びの何かが待っている。そうするならば私たちはその苦しみに耐えることができる。人間というのは希望が目の前にあれば 今の苦しみに耐えることはできるんです。でも希望も喜びも何もない絶望状態にあるとき、世の中の人では全部その苦しみに負けてしまう。世の中の人たちは全部私を敵だと思ってしまう。絶望感ではの中には人間は生きられないんです。けれども信仰者には必ずその苦しみの彼方に希望がある。御言葉はそれを約束してみてございます。数々の信仰の勇者たちが聖書の中にたくさん書かれてあります。そしてこの苦しみに耐えた後、彼らは必ず神様の祝福が与えられている。感謝をします。私たちもこの今激しい試練のうちにあったとしても、その彼方には喜びは待っている、神様の祝福が待っている、そう信じることができるならば、クリスチャンほど強いものないですね。私自身もその何度かこの職業いろいろ転々としましたけれども、その中にあってもいつも信仰を失うことはなかったのは、いやいやそうじゃない、神様の生きがいきます、私にだってこと信じることができたから感謝をします。そして神様はこの22章にもう一度あなたの人をおいたしく増やそうという人の祝福を与えてくださいました。12節で17節、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの人も空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの人はその敵の思いを打ち取るであろう。あなたの人によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き下がったからである。16節、これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、あなたを祝福し、あなたの子孫を増やし、あなたの子孫によって地のすべての民は祝福される。神様は必ず苦しみの体に大きな希望を与えていきます。感謝をします。今日の話はここまでいたします。